次に事務局から公募手続きについてご説明いただきます。よろしくお願いします。
本事業の事務局であります三菱総合研究所から本事業の手続きについてご説明をさせていただきます。資料、お手元の資料の資料1の2の中央下のページ番号に沿ってご説明をさせていただきます。2ページをご覧ください。説明事項はここに示す大きく3点になります。最初に本事業の手続きの概要、そして手続きにあたり特に留意していただきたい事項、最後に手続きにあたり特によく読んでいただきたい文書のご説明をいたします。3ページをご覧ください。本事業の手続きの概要について、採択事業者決定までの段階、その後採択事業者決定から事業開始までの段階、事業を開始してから事業終了支払いまでの段階、3つに分けてご説明をいたします。4ページをご覧ください。採択事業者決定までの主な手続きをご説明いたします。すでに3月24日に公募の公示をしております。そして本日公募説明会実施をしております。今後応募書類を事務局に提出をしていただきます。期限は5月19日になっております。こちらにつきましては後ほど8ページ9ページでご説明をいたします。応募書類の提出を受けまして、廃炉汚染水対策事業審査委員会で審査をいたします。審査にあたり応募事業者の方にお願いをする事項ございますので、それを含めて10ページでご説明をいたします。審査委員会において採択不採択を決定し、その結果を事務局から応募事業者の方に通知いたします。6月中旬を目途としております。5ページをご覧ください。採択された事業者の方には事業の内容、費用の内訳等の詳細を記載をしていただいて、補助金交付の申請を提出していただきます。こちらについても11ページでご説明をいたします。この申請していただいた内容について、経済産業省、採択事業者、事務局で調整をいたします。調整の内容としては、実施内容、経費内訳、知的財産の取り扱い等、ということになります。で、このあたりを調整の結果、合意をして補助金交付の決定という形になります。補助金交付の決定は7月を目途としております。6ページをご覧ください。補助金の交付決定後、事業を開始していただきます。事業開始後は定期的に状況の報告をしていただきます。事業は遅くとも平成27年の3月31日までに終了をしていただきます。事業が終了しましたら実績報告をしていただきます。こちらは遅くとも平成27年4月の10日までに提出をしていただきます。事業の終了、事業の報告ともにこれより早く終了することも可能です。事業終了が早い場合には事業終了から30日以内になります。実績報告についても12ページで後ほどご説明いたします。 この実績報告を受けまして、事業の成果ですとか経理処理といったものの、検査をいたします。で、検査の結果、補助金の額を決定いたします。で、補助金の額の決定後、採択された事業者の方は、支払いを請求していただき、お支払いという、流れになります。7ページをご覧ください。手続きにあたり特に留意していただきたい事項4点挙げております。8ページをご覧ください。まず、応募書類についてご説明いたします。提出期限は平成26年の5月19日日本時間正午必着です。必着ですのでご注意お願いいたします。提出先は事務局であります三菱総合研究所です。提出方法は持参、郵送、電子メールになります。ファクシミリでの提出は認めておりませんのでご注意ください。提出部数は紙の場合には10部、電子媒体の場合は1部です。で、電子媒体の場合、ファイル形式は PDF でお願いをいたします。応募書類は日本語または英語で作成をお願いいたします。応募書類には申請書、企画提案書、審査基準との対応、その他資料、この4種類がございます。この4種類すべて必要になります。公募要領をよく読んで、応募書類の作成をお願いいたします。9ページをご覧ください。応募書類についての、注意事項を、まとめております。1点目です。提出された応募書類は、採択に携わる委員、国、事務局の本事業に携わる者のみが閲覧をします。審査以外の目的には使用いたしません。2点目です。応募書類は返却いたしません。これは紙、電子媒体、どちらも同様です。また、応募書類は情報公開の対象となります。不開示すべき情報含まれる場合には、その範囲を指定してください。3点目です。応募内容に知的財産権を取得しうる発明等含まれている場合には、応募する前に応募事業者さん自らの責任と判断で必要に応じて適切な保全措置を取っていただきたいと思います。4点目です。応募書類の提出によって既存の知的財産権が移転するというわけではありません。また、ライセンスを国事務局が自動的に得るというものでもありません。5点目です。応募事業者の方には、応募いただく情報に関して責任を負っていただきます。また、情報に関する適正な権限を有することを保証していただきます。10ページをご覧ください。審査についてご説明いたします。審査は応募書類に基づいて行います。それと廃炉汚染水対策事業審査委員会において審査いたします。3点目から5点目は審査にあたりお願いをする可能性がある事項をまとめております。まずプレゼンテーションをお願いする可能性があります。またヒアリング、事業者さんのところに訪問しての調査あるいは追加資料の提出といったことをお願いする可能性がございます。このいずれの場合でも、これらを実施する場合にはその詳細を事前に、応募事業者の方にお知らせを、いたします。 11ページをご覧ください。補助金交付の申請についてご説明をいたします。採択された場合にのみ必要な手続きになりますが、ご参考としてご説明いたします。採択された場合には応募書類に記載していただいた事業の内容、事業費等、このあたりを詳細化した申請書類を提出していただきます。この申請書類の内容について経済産業省、採択事業者事務局とのところで協議調整を実施いたします。調整の結果として申請内容が変更になることもございます。この場合には再度申請書類を提出していただきます。12ページをご覧ください。実績報告についてご説明いたします。こちらも採択された場合にのみ必要な手続きになりますが、ご参考としてご説明いたします。事業終了後、事業の内容、収支、経費の内訳等を事務局に提出をしていただきます。事務局はこの内容、実績報告に基づきまして事業の成果、経費処理等の確認をいたします。この確認にあたっては、採択された事業者さんのところにお伺いしての調査といったものを実施いたします。またこの調査には経済産業省のご担当が同行するということもございます。また経費については帳簿、すべての証拠書類といったものを備え、他の経理と明確に区分をしていただきます。補助金の額の確定の作業にあたっては、これらの帳簿、証拠書類といったものを確認させていただきます。13ページをご覧ください。最後にこの事業の手続きにあたり、特によく読んでいただきたい文書をご案内いたします。14ページをご覧ください。ここに示す文書の内容につきましては、特に十分に確認の上手続きを進めてください。これらの文書は本日お配りしております議事次第にも記載しておりますが、ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。表の一番下に補助事業事務処理マニュアルというものがございます。これには補助事業に係る経理処理方法が記載をしております。一般的な経理処理とは異なるところがありますので、一部次のページでご紹介をいたします。15ページをご覧ください。採択された場合には補助金の経理処理について、この補助事業事務処理マニュアル、これを熟読をお願いいたします。留意事項の一部をここに記載しております。この場では一つ一つご説明はいたしませんが、このように補助事業の事務処理、経理処理にあたりましては留意しなければいけない事項がございますので、マニュアルの熟読をお願いをいたします。以上で本補助事業の手続きについてのご説明を終わります。ご質問につきましては後ほどお受けいたします。ご清聴ありがとうございました。